田報道、市民記者が行く。市民が池田市の魅力をリポートする市民記者として、地元池田の情報を発信します。今月の市民記者、池田真由美さん。ピアメディエーション講師、揉め事を話し合いで解決していく方法を伝えている。カタリストとして、インターネットラジオでインタビューする経験を生かし、池田にまつわるちょっと良い話をお届けしていきます。取材先、ボタフェス実行委員会。植木の町を後世に受け継いでいくために、細川の植木は稲沢、愛知県、安行、埼玉県、久留米、福岡県と並び、古くから日本の四大植木生産地の一つに数えられる植木の町として知られています。本市は地域面積のおよそ半分のエリアが市街化調整区域となっており、自然や田園環境を保全し、町が無秩序に広がらないよう守られています。そのため細川地域は緑地や農地など自然あふれる貴重な空間が残されているのです。そんな細川で植木カルチャーとフェスティバルをコラボレーションさせたイベント、ボタフェスが今年も開催されました。そこでボタフェス実行委員会の吉岡博光さんにお話を伺いました。ボタフェスとは、植木産業は様々な発展を遂げてきましたが、やはり時代の流れにより後継者不足は否めません。そんな中、市制施行80周年記念の記念として、植物由来、ボタニカルなイベントを開催しようと、廃校となった旧細川小学校を使用して始まったのがきっかけです。子供の頃から慣れ親しんできた自然あふれる植木の町を、どのように次の世代に残していくのかが課題でした。放棄されてしまった土地をそのままにしておくのは、安全性だけでなく景観も良くないですよね。多くの方が細川地区に足を運び、植物に触れていただけるボタフェスは、地域活性化にもつながると思いました。ボタフェスを終えて、今年4回目となったボタフェスには、2日間で4500人が来場しました。皆さんが会場で楽しんでいる様子を見た瞬間、ほっとしました。ここまで続けてこられたのは、植木産業に携わる関係者をはじめ、つながりを大切にしてくれる多くの仲間たちが関わってくれたからです。来場者からの、来年も期待してるよ、という言葉は、私たちスタッフへの最高のご褒美となりました。来年度は、自走化へと、ボタフェスが進化していく予定です。多くの共感と支援をいただき、運営してきたことに感謝をしつつ、この風景を日常のものとしていきたいと考えています。ボタフェスと細川地区のこれから。人が集まれば町になります。自然と共に息づく町づくりを目指し、細川地域が住みたい町へと発展していけばいいなと考えます。それは、都心から車で約30分程度という利便性を生かし、二拠点生活という新しい生活スタイルにもつなげていけるのではないでしょうか。これからもボタフェスを軸にし、人も物もつながっていけるような仕組みを仲間たちと作り上げていきたいです。連絡先、ボタフェス実行委員会、ホームページ、https://botafes.jp メールアドレス botafes/2030@gmail.com 獅子編纂だより我が町歴史散歩ナンバー164弥生時代、動かなくなること。 動けなくなること。農耕の始まり、稲作を中心に、あわきびなどの畑作を複合させた食料生産である農耕が、中国大陸から朝鮮半島を介して日本列島にもたらされたことを弥生時代の始まりとしています。その背景には、当時の気候の寒冷化が朝鮮半島南部から日本列島への人の移動を促したことがあると考えられています。現在のところ、前方後円墳が出現する3世紀半ばから後半までを弥生時代としていますが、始まりについては紀元前6世紀前後と紀元前10世紀前後とする2つの説が対立しています。ここでは前者の立場で進めたいと思います。自然環境の改変と道具、農耕の始まりは自然と共生してきた縄文時代までにはなかった開墾という自然環境の改変の始まりを意味します。現在に至る開発の原点がここにあります。また、もたらされたのは稲などの栽培植物だけではなく、田畑の耕作から栽培、収穫、脱穀、調理はもちろんのこと、衣食住に関わる様々な知識や技術、そしてこれらを具体的な形にする各種の道具類が含まれています。その主役は木製品です。伐採から加工に至る過程には、朝鮮半島から持ち込まれた各種の石斧や様々な石器が使用されました。このような変化は、農繁期と農閑期というサイクルからなる、近代化以前の日本の生活様式と農村風景を生み出すことになりました。資源をめぐる確執。生産性の高い稲作を中心とする農耕は、人々に安定した生活をもたらした反面、年間を通して集約性の高い労働を必要としたために、田畑に縛り付けられた動けなくなる生活を強いることになりました。意外に聞こえるかもしれませんが、現在の都道府県、郡、市町村の原型がこの時代に出来上がったと言っても良いと思います。また、継続的な農耕には、耕作地や灌漑施設などの維持・管理に組織的な協業が欠くことができないことから、生活の安定に伴う人口の増加とも相まって、集落や地域を統合して大型化していく社会の仕組みも生まれてきました。朝鮮半島からの人の移動はその後も断続的に続き、合わせて青銅器、さらに鉄器とより高い機能を持った多様な道具がもたらされることになりました。その中には殺傷能力を持った金属製武器も含まれています。耕作地に適した土地や優れた金属製の道具は生産力の優劣に直結するものであり、例えば、墳墓の副葬品に現れた格差は、これら限られた資源をめぐる確執が集団内の、あるいは集団間の格差を生む要因になっていたことを示しています。稲川を遡上して拡大する農耕社会。現在、本地域で見つかっている最も古い弥生時代の遺跡は、前期末、紀元前3世紀頃の木部遺跡、木部町です。稲川流域では、下流域に木部遺跡に先立って、田野遺跡、尼崎市、伊丹市や、勝部遺跡、豊中市が出現していることから、北部九州地域にもたらされた農耕は、時を置かず、投身し、これらの遺跡を起点にして稲川を遡上して拡大していったことがわかります。中期、紀元前4世紀頃には、石橋4丁目から住吉1丁目、2丁目一帯に広がる複数の小規模な集落から構成される宮の前遺跡が形成されています。対岸には大規模な鴨遺跡、川西市が出現し、稲川流域が複数の有力集団を核にして展開する本格的な農耕社会へと変貌していった過程を復元することができます。 市史編纂委員会委員田中晋作。問い合わせは社会教育課、電話 754-6674。 市民文化会館アゼリアホールの催し。問い合わせ予約、電話 761-8811。 郵便番号 563-0031 池田市天神1丁目 7-1 阪急石橋阪大前駅下車、西へ徒歩約8分。入場券は市民文化会館3階事務所、市役所1階会計管理室窓口などで発売。各所の営業執務時間内に限ります。ホームページアゼリアネット https://azaleanet.or.jp 発熱・体調不良時にはご来場をお控えください。2月の休館日は13日火曜日から15日木曜日です。2月10日土曜日午前10時、アゼリアピアノ師団会リレーコンサート。当館所有の世界的名器3台の聴き比べコンサート。会場大ホール、入場料無料。2月18日日曜日午後2時、三山ひろし特別公演、落語と歌謡ショー、落語特別ゲスト立川志の春、出演三山ひろし、ゲスト立川志の春、会場大ホール、指定席5,500円、当日同料金、未就学児の入場はご遠慮ください。4月20日土曜日、21日日曜日午後3時、池田春団地祭り落語会。20日25周年記念春団地祭り落語会、出演桂福団地、桂春若、露の男子郎、桂小春団地、桂福也、露の信仰。21日、一之助改め二代目桂春之助襲名披露ツアーファイナル、出演桂春団地、笑福亭陣地、内海栄華、桂梅団地、桂春之助、桂紋四郎、桂花団地。会場小ホール、前売り指定席20日3000円、21日3500円。お得な両日投資券5500円。未就学児の入場はご遠慮ください。第25回池田滝技能。時5月18日土曜日午後5時。会場池田城跡公園。雨天時は午後6時から市民文化会館。番組反応。よりまさ、の、はごろも、ほか。前売り自由席、小学生、中学生500円。学生1000円。一般3000円。3月2日土曜日発売。未就学児の入場はご遠慮ください。5月26日、日曜日、午後2時30分。関西シティフィルハーモニー交響楽団ファミリーコンサート。会場大ホール。曲目チャイコフスキー作曲交響曲第5番、シューベルト作曲交響曲第7番未完成、スメタナ作曲連作交響詩我が祖国よりモルダウ、指揮ギオルギ・バブアゼ。前売り指定席1,500円。2月24日土曜日チケット発売。未就学児の入場はご遠慮ください。地域文献レポート。今月の地域コミュニティ推進協議会、石橋地域コミュニティ推進協議会、会員数52人、 石橋小学校区の人口11,704人、令和5年12月31日現在、同協議会会長山田正史さん、触れ合い、支え合い、世代を超えて笑顔をつながる街に、市民参加と世代間交流を促進する取り組み、阪急の石橋阪大前駅を出ると、温かい雰囲気の商店街が広がり、閑静な住宅地へと続きます。ここは交通の便が良くて住みやすい街です。私は昨年5月に新会長として初めて本協議会に参加しました。大勢いる会員たちは長年様々な事業に取り組んでいます。その大きな一つが市民参加事業及び三世代交流事業、納涼大会、ナイトフェスタ、住民大運動会などの催しです。夏休みの第一土曜日に石橋公園で開催される納涼大会は、用意した1500個のアイスキャンディーがあっという間になくなる大規模な夏祭りで、子供からお年寄りまで多くの人が集います。ナイトフェスタは石橋小学校の校庭を会場にした初週のイベントで、準備段階から近所のおじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、子供たちが参加し、楽しく交流します。ナイアガラの滝という花火が名物です。同じく小学校で行う住民大運動会は、その名の通り、地域の皆さんが様々な種目で競い合います。町別対抗リレーは大盛り上がりです。これらの催しは、本協議会だけでなく、各団体が力を合わせて実施しているもので、人々が世代を超えて交流する機会を創出しています。未来を担う子どもたちの演奏活動を応援。昨年11月に開催された全日本小学生バンドフェスティバルにおいて、石橋小学校の吹奏楽部が関西支部代表として出場し、見事銀賞を受賞しました。本協議会では子どもたちの活動を応援するべく、不足している楽器の整備を微力ながらサポートしています。安全安心に関する取り組み、要支援者に対する定期的な安否確認と、非常時の避難誘導に努める避難行動要支援者対策事業や、石橋小校区全体で防災訓練を実施する地域防災体制強化等事業をはじめ、様々な事業に取り組んでいます。協議会からのお知らせ。新しい仲間を募集しています。石橋地域の未来を共に作りましょう。お気軽にご連絡ください。お問い合わせはコミュニティ推進課電話 754-6641。